2021年10月31日、ただいまから礼拝を神様にお捧げします。立てる方はどうぞお立ちください。念想を持って心を静めましょう。賛美歌11番。それでは賛美します。賛美歌11番。褒めたたえよ、作り主よ。イエス様は私たちにお祈りをするときはこのようにお祈りをしなさいと言われました。主の祈りのところをご一緒にお祈りします。主の祈り。
天にあします、我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものならばなり。アーメン。
それでは司会者は一言お祈りを させていただきます。天地創造の主なる神様、尊き皆あがめて心から賛美いたします。今朝もこのようにして共に神様の憐れみによって導きによって共に守られて主の御前に集い、神様を礼拝し賛美することのできる特権を与えられましたことを心から感謝いたします。しかし何らかの事情によってこのところに集えない方々も多くおられます。病床の中におられる方々、また何らかの問題弱さの中におられる方々もいます。しかし全てのことを神様は知っておられます。なぜならば私たちは主の御手によって作られたものだからです。どうか神様、そのように弱さの中におられる方々、特に主の御手が当てられて癒しが慰めが平安がありますように、神様導いてください。また神様、今朝は特別に坂西慎吾先生をこのところにお送りくださり心から感謝いたします。どうか神様、坂西先生の唇を整えて神様の御言葉を大胆に力強く述べ伝えることができますように導いてください。また聞く私たち一人一人も霊と誠をもって神様の御言葉に聞き従うことができますように神様導いてください。またその御言葉を通して癒しと慰めと平安が与えられますことを期待しています。また山本牧師は本日は東教会での奉仕をされています。どうかその働きをも神様の大いなる祝福がありますように神様は導いてください。どうか神様はこの礼拝の時、初めから終わりまで神様の大いなる祝福がありますように、また神様の栄光が大きく表される礼拝の時とされますように導いてください。すべてを感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。どうぞお座りください。それでは賛美します。賛美歌170番マジェスティ。
Thank you.
仰告白、使徒信条のところをご覧ください。それでは信仰告白、使徒信条。我は
天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、コンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえ、賢いに来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、とこしえの命を信ず。アーメン。
それでは今月の歌349番、移りゆき時のまも。箇所、エズラ記7章1節から10節。エズラ記7章1節から10節。それではお読みします。これらの出来事の後、ペルシャの王アルタクセルクセスの治世にセラヤの子エズラという人がいた。セラヤは アタルヤの子、ジュンジ、ヒルキアの子、シャルムの子、ザドクの子、アヒトブの子、アマルヤの子、アザルヤの子、メラヨテの子、テラフヤの子、フジの子、武器の子、アブショヤの子、ピネアスの子、エルアザルの子。このエルアザルは祭司の頭アロンの子である。このエズラがバビロンから登ってきたのである。彼はイスラエルの神主がお与えになったモーセの律法に通じている役者であった。彼の神主の御手が彼の上にあったので、王は彼の願いをすべて叶えた。アルタクセルクスセス王の第7年にイスラエル人の一部および祭司レビ人歌い手門営宮のしもべの一部がエルサブルに登ってきた。エズラは王の第7年の第5の月にエルサルムに着いた。すなわち彼は第1の月の1日にバビロンを出発した。彼の神の恵みの御手は確かに彼の上にあり、第5の月の1日に彼はエルサレムに着いた。エズラは主の律法を調べ、これらを実行し、イスラエルで掟と定めを教えようと心を定めていた。このところから調べ実行し教えると題して坂口慎吾先生より解き明かしをしていただきます。
おはようございます。福音交友会派遣宣教師の坂西慎吾です。 OMF という宣教団体から使わされる予定になっています。9月には中高生の集会のためにこちらの教会に伺わせていただきました。今日は礼拝で御言葉のご奉仕をさせていただき、共に主を礼拝できますことを感謝しています。昨年の11月に教会訪問でこちらの教会に伺わせていただいたんですが、その時には2021年今年の2月にタイに出発する予定ですというふうにお話をしていたと原稿を見たら書いてあったんですが、見事に今年はもう2021年の今10月ですけれども、予定がずれてしまいまして、1年後の2022年春ですね、来年の春にタイへ出発することになって準備を進めているところです。このコロナ禍、私たちは様々な予定変更を強いられています。がっかりしたり疲れたりすることも多くありますが、同時にこの予定変更の中に神様が与えてくださっていることもあるなというふうに感じています。神様が与えてくださっていることに目を向けたいと願っています。今日こうして北教会に来ることができ、御言葉を取り継ぐ機会が与えられたことも、神様がこのコロナ禍で与えてくださったことだなと感謝しつつ、一緒に御言葉に聞いてまいりたいと願います。短くお祈りをして、そして共に御言葉に聞いてまいりましょう。私たちの愛する天の父なる神様、あなたの皆が崇められますように、 礼拝に集めてくださりありがとうございます。開かれる御言葉をもって私たちを導いてくださいますように、語る者に聞く者にご聖霊が豊かに働いてくださって、あなたの御言葉がよくわかるように助けてください。期待しイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。私がこれから宣教師として派遣されていくのは、東南アジアにあるメコン川流域に住むミエン族という少数民族のところです。今朝はまずはじめにミエン族の聖書翻訳の中で起こったあるエピソードを紹介したいなと思います。カナダ人宣教師アンという人がミエン族宣教へと使わされていきました。アンは助産師でたくさんの出産に立ち会いました。彼女は山々を巡り歩いて伝道したいと願っていましたが、片方の足が不自由だったために一つの村にとどまって働きをしなくてはならなくなりました。しかし神様はアンに特別な力を与えておられました。それは彼女はとても耳が良かったんですね。ミエン語の達人となったアンはミエン語聖書翻訳のチームに加わっていくことになります。そしてミエン族クリスチャンのグエイフォン、ちょっと聞き慣れない名前ですけれど、ミエンの名前でグエイフォンは彼女の翻訳のチームに加わりました。翻訳がレビ記に差し掛かっていたことの差し掛かった頃の出来事です。グエイフォンは翻訳作業をやめて畑仕事に戻ろうと考えるようになりました。なぜなら来る日も来る日も動物の犠牲の話ばかり、単調な文が続くのでうんざりしてしまったのです。皆さんも読んでいて経験したことがあるのではないかなと思います。そしてとうとう彼は今日で辞めると案に告げてその場を立ち去ってしまいました。案は主に祈りました。すると主はその夜レビ記からグエイフォンに語られたのです。翌朝彼は戻ってきてこう言いました。どんなことがあっても翻訳を続けなければならない。キリストがただ一度だけ生贄となって死なれたから、ミエン族はもはやレビ記のような捧げ物をしなくていいのだ。ミエン族が何百年と続けてきた生贄は無用だ。聖書は全部訳されなくてはならない。こうして聖書翻訳は続けられて、2008年に旧新良訳66巻のミエン語聖書が完成したのでした。聖書がその民族の言葉に翻訳されるということは宣教における大きな課題です。ウィクリフという宣教団体をはじめ多くの宣教団体は聖書翻訳に取り組んでいます。またそこにあるローク、その背後にあった祈りを思うときに胸が熱くなります。聖書翻訳の働きを知るときに、私たちが今こうして日本語で聖書を読むことができる感謝が湧いてきます。けれどもそれと同時に、聖書翻訳がなされれば、聖書が完成すれば、それで宣教の働きが終わるわけでもありません。翻訳された聖書が読まれなくてはならない。そして聖書の言葉によってイエス様に出会い、イエス様に従っていく人が起こされて成長していかなくてはなりません。私はこれからミエン族のところへと使わされていきますが、そこでミエン族の言葉、文化を学び、翻訳されたミエン語聖書を一緒に読み、一緒に御言葉によって成長していきたいと願っています。そしてそれがまだイエス様のことを知らない他のミエン族へ、さらにはメコン川流域に住む他の少数民族へと分かち合われていくことを目指して働きをしていきたいと願っています。さて今朝開かれていますエズラ記7章10節にはこのように書かれていました。エズラ7章10節、エズラは主の律法を調べ、これを実行し イスラエルで掟と定めを教えようと心を定めていた。この言葉を読んだときに、私自身もそのように生きたいなと思わされました。主の言葉を調べ、実行し、教える。そしてこのエズラの決心というのは、エズラだけのものではなく、主に従うもの、私たち一人一人にも必要なことではないかと思うのです。今日10月31日は宗教改革記念日です。今から約500年前ですが、1517年10月31日にマルティン・ルターという修道士がビッテンベルク城教会の扉に95箇条の提題というものを打ち付けた日、この日を宗教改革記念日としています。しかし宗教改革というのは、この日一日で起こった出来事ではなく、時代の流れの中で起こったことでした。教会が教えていることと聖書が語っていることが違っている、そのような問題意識を持って仕えていた人がルターの以前からも起こされていて、この95箇条の提題を機に広がっていったのが宗教改革でした。宗教改革の進行を表す5つの標語があるんですけれども、それはただ信仰のみ、ただ聖書のみ、ただ恵みのみ、ただキリストのみ、ただ神の栄光のみ、こういう5つがあるんですけれども、これをラテン語でのみというのは空と言ったりするので、5つの空というふうに言われたりもしています。今朝はこの5つの空の中でも、特にただ聖書のみ、ただ聖書のみということについて、エズラ記から考えていきたいと、そう願っています。エズラ記ですが、馴染みのある方もそうでない方もおられるかもしれません。簡単にエズラ記がどのような書物であるのかを紹介しておきたいと思います。旧約聖書に記されているイスラエルの歴史の中で重要な出来事が2つあります。1つは出エジプトの出来事です。エジプトで奴隷とされていたイスラエルの民がモーセによって導かれてエジプトを出発し、約束の地カナンに向かう出エジプトの出来事。そしてもう一つがバビロン捕囚とその帰還という出来事です。ダビデ王、ソロモン王と続いたイスラエル王国でしたが、その後イスラエルの国は北と南に分裂していってしまうんですね。北イスラエル王国と南ユダ王国、それぞれの国の王様は神様から離れていってしまう。北イスラエルはアッシリア帝国というところに滅ぼされてしまい、エルサレムのあった南ユダ王国はバビロンに滅ぼされてしまいます。さらにエルサレムにあった神殿は壊されてしまいます。ユダの民はバビロンに捕虜として連れて行かれてしまいました。それがバビロン捕囚という出来事です。しかし神様はそのような中にあって、預言者を通して語り続けておられました。70年の後、エルサレムにまた帰ることができると語っておられたのです。今日開いているエズラ記というのは、バビロン捕囚の後にエルサレムへと帰っていったユダヤの民の出来事が記されている書物です。7章1節の言葉を見ていきたいと思います。7章1節、これらの出来事の後、ペルシアの王アルタクセルクセスの治世にセレヤの子エズラという人がいた。ここでペルシアの王アルタクセルクセスの治世にという言葉が出てきます。第3版の聖書にはアルタシャスターと書いてあったんですけれども、名前が変わってしまってちょっと読むのに混乱するんですけれども、このペルシアという国がイスラエルを捕囚していたバビロンを滅ぼした国なんですね。このペルシャの国がユダヤの民にエルサレムへ帰ることを許可し、壊されてしまった神殿を建て直すようにと命じたのです。 7章の一節はこれらの出来事の後という言葉から始まっていますが、このこれらの出来事というのはエズラ1章から6章までに書かれていた出来事のことを指しています。1章から6章までに書かれていることというのはエルサレムに帰還していった民が神殿を再建したということ、壊されてしまっていた神殿を再建したのが1章から6章までに書かれていたことでした。しかもこの神殿再建というのは決して簡単なことではありませんでした。新しいところにまた移り住んで自分たちの生活を落ち着かせるということだけでも大変なことです。その上神殿を再建しようとするとその周りに住んでいた民族が反対したり妨害したりしてきました。民の心はくじかれていってしまいます。神殿建設は後回しにされて自分たちのことばっかりになっていってしまいました。けれども神様は預言者を使わし民を奮い立たせてとうとう神殿再建がなされていきます。エズラが登場するのは神殿が再建された後、しかも約60年が経ったその頃でした。神様を礼拝するあの神殿がまた再建されたらユダヤの民も神様を信頼して歩んだかというとそうではありませんでした。偶像礼拝にまた戻って神様の言葉を無視し神様に対する情熱が失われていった。せっかく再建された神殿に対する思いも60年も経って冷めてしまっていました。このユダヤの民の姿というのは私たちにとっても他人事ではありません。ある時私たちは神様の特別な御業や助けを経験します。感動し心が燃やされます。けれどもそれがずっと続くわけではありません。目の前に襲いかかる問題や困難にだんだんと神様に対する情熱が失われていってしまうことがある。私たちは皆多かれ少なかれそのような経験をしてきたのだろうと思うのです。しかし憐れみ深い神様は何度も諦めずに私たちに語りかけてくださるお方です。神殿再建から60年経ったユダヤの民のところに神様はエズラという人物を使わされたのです。エズラ記の7章1節から5節にはエズラの系図が書かれています。1節から5節途中からですが読みたいと思います。セラヤの子エズラという人がいた。セラヤはアザリアの子、ジュンジ、ヒルキヤの子、シャルムの子、サドクの子、アヒトブの子、アマルヤの子、アザルヤの子、メラヨテの子、ゼラフヤの子、ウジの子、ブキの子、アビシュアの子、ピネハスの子、エルアザルの子。このエルアザルは祭司の頭アロンの子である。この系図で注目すべき点は5節、祭司の頭アロンです。エズラは祭司の家系だったのです。祭司は礼拝に仕える人たちのことでありまた律法を教える人でもあります。また6節を見ると彼はイスラエルの神主がお与えになったモーセの律法に通じている学者であったとも書かれています。エズラは祭司でありまた律法に通じている学者でもありました。当時神殿は建て直されていました。神様を礼拝する建物はできていたけれども内実が伴っていなかった。それがユダヤの民の現実でした。神様の言葉である律法を軽んじていたそのような民のところへ行くためにぴったりな人物、それがエズラだった。 私たちの神様はその時代ごとに働き人を立てられるお方です。宗教改革の時代も同じでした。当時の教会は腐敗し、神様の言葉が軽んじられていました。聖書の教えとは到底思えないことを教会は教会の権威の名のもとに教えていたのです。その一つの例が免罪符と呼ばれるものです。カトリック教会には煉獄という教えがあります。亡くなった人で天国にすぐに行ける人は殉教した人や聖人、清い人と書く聖人ですけれど、聖人と呼ばれる完全に清められた人だけで、それ以外の信仰者は煉獄に行って苦しむことを通して清められて天国に行く、そういうふうに教えられていたんですね。そのために人々は先に亡くなった家族や友人が煉獄にいる時間が短くなるようにと祈ったり、あるいは良い行いをしていました。教会はそのような信仰を逆手にとって、大聖堂の建築の費用集めのために売りつけていたのが免罪符だったのです。免罪符を買うことで煉獄にいる期間が短くなる、そう教えていたのです。それを聞けば私たちはそんなこと聖書のどこにも書いてないやないかということがわかりますよね。このような教えに対して聖書を読んでいく中でおかしいと思うようになった修道士たちがルター、またルターの以前からもいました。それゆえにルターが95箇条の定題を貼り付けた時、ただ聖書のみという宗教改革の動きが広がっていった。神様は宗教改革の時代にも神様の言葉にまっすぐ向き合って語り行動を起こす人を立てておられたのです。この岸和田北聖書教会にとっても神様がその時代ごとに働き人を立てられるということが身近な事柄ではないかなと思います。菅原先生が牧会を始め、そして栗原先生が引き継がれ、そして今年度から山本先生が来られました。今のこの岸和田北聖書教会に山本先生が使わされた、その中にも神様のご計画があります。私たちの主はその時代ごとに働き人を立てられるお方です。捕囚から帰還し神殿再現が終わった時、神様はエズラという人物を立てられたのでした。ここまでエズラ記の時代背景を確認しつつ、その時代ごとに働き人を立てられた神様の姿を見てきましたが、次に10節の言葉に注目していきたいと思います。エルサレムに向かったエズラには心に定めていることがありました。もう一度7章10節を読みます。7章10節、エズラは主の律法を調べ、これを実行し、イスラエルで掟と定めを教えようと心を定めていた。エズラが心に定めていたことは、神の律法によってイスラエルを再建するということです。神殿が再建されればいいということだけではなくて、神様の言葉によって歩むイスラエルを立て上げていく、そのことを目指して働こうとエルサレムへ向かっていったのです。調べ、実行し、教える、この言葉から神様の言葉に対する姿勢について教えられます。調べ、実行し、教えるということは、神様の言葉がその人のすべてに統合されていくということです。言い換えると、調べること、実行すること、教えるということがバラバラになっていないということです。 どれか一つでも欠けてしまってはいけないということです。エズラは律法の学者でした。ですからすでに律法のことをよく調べていたことでしょう。たくさんのことを知っていたはずです。しかしなおも調べるということを大切にしていました。間違ったことを実行することも教えることもないように調べ続けたのです。聖書は本当にそう言っているのだろうか。そのような問いを持って私たちも調べ続けなくてはなりません。宗教改革の時代の免罪符も聖書に書いてあることを無視してそれを実行し教えていた、その悪い例の一つではないかと思うのです。またエズラは頭でっかちで内実の伴わない歩みをすることに対しても敏感でした。調べただけで満足するのではなくて、頭で知っていることを無理やり教えようとしたわけでもなくて、調べたことをまず自分自身で実行することを大切にしていました。エズラが律法を実行していないのに教えるのだとすれば、民はエズラについていくことは困難だったでしょう。新約聖書の中でもイエス様が砂の上に家を建てた人と岩の上に家を建てた人の例え話の中でこのように言っておられます。ですから私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者は、それを行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に例えることができます。マタイ7章24節の言葉ですが、イエス様も聞くことだけではなくてそれを行うことを教えておられました。さらにエズラは調べ実行するということだけで満足することはありませんでした。それを教えるということも大切にしていたのです。エズラの時代は今のように一人一人が聖書を持っていたわけではありません。律法を読んで聞かせ、それを解説することによって民は神様の言葉を聞くことができました。エズラは祭司であり学者であったので、まさに教えるためにエルサレムへと向かったのです。彼は自分一人だけではなく、ユダヤの民が共に神様の言葉に聞き従うことを求めました。調べ実行し教える、これは一つ一つがバラバラになっているものではなく結びつき統合されているものでなくてはなりません。これはエズラだけのことでしょうか。あるいは牧師のような教える役割を担っている人だけのことでしょうか。そうではありません。私たち一人一人が共同体として群れとしてこのように御言葉に向き合いたいのです。共同体として群れとしてというのが一つのキーワードです。御言葉を調べることというのはもちろん一人で聖書を読むということもそうなんですが、それだけではありません。一緒に聖書を学ぶということも含まれます。説教を聞いたり信仰書を読んだりしながら聖書を調べていくことが含まれます。ただ聖書のみ、ただ聖書のみという宗教改革の標語は聖書だけを読みましょうとか、教会で教えていることは当てになりませんとか、そういう意味ではないんですね。問題であったのは当時の教会の教えが聖書から離れてしまったということであって、教会が教えることそのものが問題であったわけではありません。ですから長い歴史の中で教会が聖書をどのように解釈してきたのかということを聖書と照らし合わせて調べていくというのは大切なことです。今共に生きているこの教会の兄弟姉妹と共に御言葉を調べること、また私たちよりも前に生きてきたこの地上の歩みを通ってきた兄弟姉妹と共に御言葉を調べること、 それが共に御言葉を調べるということです。また御言葉を実行するということも共同体が不可欠なことです。なぜなら聖書にはたくさん互いに互いにという言葉が出てきているからです。神様は人を人と共に生きる存在として作られました。互いに愛し合うこと、互いに許し合うこと、互いに使い合うこと、それは当然ですが一人ではできません。そして共に歩んでいく中で御言葉を自分は実行することができないということを気づいていきます。けれど自分が御言葉を実行することができないという葛藤というのは、実は御言葉を実行するようにと神様が導いてくださる入り口なんですね。ちょっと分かりにくいことを言っているので、一つの例を挙げて説明したいと思いますが、私が経験したことですが、私には教会の中でどうしても愛せないなという人がいました。その人と一緒にいるとなんだか心が騒いでしまう、一緒にいることが苦痛に感じられてしまう、そういう人がいたんですね。そのことを教会の親しい友人に告白して祈ってもらいました。互いに愛し合いなさいという御言葉を実践することができない私が、互いに罪を言い表し互いのために祈りなさいという御言葉を実行するように導かれていったわけです。ある御言葉が実行できないということが他の御言葉を実行する入り口になったんですね。そしてそれによって神様は私の心を変えてくださって、その人への苦々しさが消えていったんですね。御言葉を実行することができないという葛藤もまた御言葉を実行するための入り口になるんだということをぜひ覚えておきたいのです。また御言葉を教えるというのは、もしかすると教会のリーダーや教会学校の先生たちがすることのように思えるかもしれません。しかし誰にでも教える機会というのは訪れます。ノンクリスチャンの友達から聖書について聞かれたら、イエス様について聞かれたら、たとえどんなに拙い答えであったとしても私たちはその質問に答えていきます。その時の精一杯で誰かに教え、もしも不十分だなと感じるならば後で自分で調べたり他の人に聞いていくわけです。そして何よりも聖書には互いに教えるということも書かれています。キリストの言葉があなた方のうちに豊かに住むようにしなさい、知恵を尽くして互いに教え忠告し合い、詩と賛美と霊の歌により感謝を持って心から神に向かって歌いなさい。コロサイ3章16節の御言葉ですが、このコロサイ3章16節の中にも知恵を尽くして互いに教えと言われています。神様の言葉を調べ実行し教える、そのことに私たちは一人ではなくて共に向かっていきたいのです。エズラの働きというのは決して簡単なものではありませんでした。7章以降エルサレムに戻ったエズラがどのような困難を経験していったのかが記されています。しかし彼の歩みを導かれたのは神様ご自身であったことを最後に注目しておきたいと思います。7章6節後半にはこのように書かれています。7章6節の後半、彼の神主の御手が彼の上にあったので王は彼の願いをすべて叶えた。エズラがこの働きをすることをペルシャの王が許可してくれた理由について、聖書は彼の神主の御手が彼の上にあったと記しています。また7章9節にはこう書いてあります。すなわち彼は第一の月の1日にバビロンを出発した。彼の神の恵みの御手は確かに彼の上にあり、第五の月の1日に彼はエルサレムに着いた。 バビロンからエルサレムまでの4ヶ月にわたる旅路が守られた理由についても、彼の神の恵みの見ては確かに彼の上にありと記されています。主の見て、神様の見てが彼の歩みを導いたのです。あの日エズラを導いた主の見ては宗教改革においてもルターをはじめとする宗教改革者を導かれました。そして今日に生きる私たちの歩みも主の御手が導いてくださいます。私たちの歩みには常に課題がついて回ります。問題のない教会はありません。課題のない教会はありませんけれども、御手を持って私たちを導いてくださる神様の言葉を信頼して、この御言葉を共に調べ実行し教える、そのような歩みに向かっていきたいのです。お祈りをいたしましょう。私たちの愛する天の父なる神様、私たちがあなたの御言葉を調べ実行し教える、そのような群れとして日々作り変えてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。
それでは賛美します。主法には載っていません。384番、主を見てはもってのところを賛美します。384番、主を見てはもて。
Thank you.
献金の時を持ちます。献金は神様への感謝の表れであります。ご縁のない方、ご理解のない方は袋が回ってきましても後ろ箱の方にお回しください。ご奉仕の方はよろしくお願いいたします。
お願いします。天の父なる神様、皆をあがめて賛美します。今日もこのようにあなたの御言葉を聞く礼拝を捧げる時を与えてくださってありがとうございます。今日は坂西先生を来てくださり、エズラ記の7章から調べ実行し教えると題してメッセージをいただきました。あなたの御言葉だけが私たちを生かす糧です。その御言葉をより深く味わうために調べ、一人で調べ、また共に調べ、そして自分自身がまず実行してみて、自分の力の足りなさ、霊の乏しさ、そうしたものを味わいながらあなたにおすがりし、あなたの力をいただいて、そしてまたあなたを知らない方々へ御言葉を伝えていく、その働きを与えられていることを感謝します。どうぞ一人一人を強めてください。あなたの御言葉によってさらに深くあなたを知っていくことができますように導いてください。坂西先生は来年の春にはメコンフィールドで2連続での選挙のためにお出かけになります。これからもまだたくさんのいろんなことが起こってくるだろうと思いますけれども、どうぞ健康を支えてください。その霊性を守ってください。あなたの働きをその地で豊かに繰り広げていくことができますように、尊くお持ちいただきますようにお願いいたします。これから献金をします。どうぞあなたの働きのために清めてお持ちください。感謝して皆によってお祈りします。
アーメン。
放送をもって本日の礼拝式を終了いたします。
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが私たちすべてと共にありますように。アーメン。